シチュー水明あれこれ話。この番組はシチュー水明鑑定士の翔子がシチュー水明のこと、占いのこと、あれこれお話ししていく番組です。
こんにちは、翔子です。さあ、今回も私の近況から少しお話をしていきます。壁紙が決まりません壁紙何のことという方は前回のポッドキャストちょっと聞いてみてください。まあね、壁紙が本当決まらなくて、困ってます。まあ3つぐらいまで絞ったんだけれどもね、まあどうしようかなって感じです。まあね、1個ね、この色味が一番いいかなと思うのがあるんだけど、それちょっとね、ラメが入ってんですよ。だからそのラメが入ってることすごい気になってて、やっぱりラメ入りじゃない方がいいのか、でもあんまり暗いと壁一面になるとなーとかね、思ったりしてます。で、壁紙を決めるにあたってね、三月ってありますよね。三月ショールーム行ったりして、いっぱいね、サンプルもらってきたんですよ。で、それをね、貼ったりして、で、昼だったらこう、夜だったらこう、ちょっと光が変わるじゃないですか。で、まあ、見たりしてるんですけど、まあ、決まりません。だって3枚ぐらいまでね、絞れてきました。で、いただくね、サンプルっていうのは A4 ぐらいのサイズなんですよ。ただ壁紙って壁一面貼るから、そうするとまた印象変わりますよね。そういうことを想像してる人わからなくすぎて、決まらないという感じです。もうそろそろ決めなきゃいけない。まあ、私ね、食傷が多いんですよ。で、食傷っていうのはこだわりとかね、まあ、完璧主義的な意味合いも持つんですね。だからたまにこう発動する、いやもうここに関しては妥協したくないみたいなところがあると、もう本当にこだわるっていう感じが出てます。で、まあ、リノベーションするんですけど、フルリノベじゃないから、できることできないことあって、まあ、ここをやらなくていいかっていうこともあるんですけど、まあ、やっていくとね、やっぱりここも気になるみたいな。いや、ここもやったらもっといいんじゃないか。いや、ここはこうして、うぅとか言ってると、止まらないですで、そういう時大事なのはね、いや本当にそれやること必要？よく考えて、いやちょっとよく考えようっていうことが大事なんですけど、それがまさに陰なんですねまあなんか私陰と食傷多いから、なんかそのせめぎ合いをしているっていう、まあ、そんな感じが続いております早く決めたいですね。早く決まったらね、もうすっきりするんだけどもね、早く決めたいなと思ってます。さて、今回のテーマですが、今回のテーマは多分気になる方も多いのではないかということについてお話ししていきます。ズバリ AI と四柱推命についてです。まあ、最近ね、もう AI がいろいろ発達してきてますね。まあ、使ってますか AI？ どうですか？使ってるっていう方も結構多いんじゃないかなと思います。まあ、私もね、使ってはいます。全く使ってないってわけではなくて、実はね、使ってます。四柱推命においてはあんまり使ってないです。まあ、何で一番使ってるかっていうと、一つはね、もう韓国語の勉強です。韓国語の勉強で AI と話すっていうのがあるんですよ。それで毎日使ってる。あとは、韓国語で日記書いてるんですけど、それのね、添削 AI にしてもらったりしてます。まあ、主にこう、語学で使ってますが、まあ、ただ、AI だけで語学を学んでるわけではなくて、やっぱ補完的に使ってるっていう感じですね。で、四柱推命においては、まあ、あんまり使ってないです。で、まあ、現時点でね、私が AI と四柱推命どう考えてるかってことを今日お話ししていきます。まあ、ただ、AI の発達ってすごいので、まあ、今後、いろんな変わっていくと思うので、まあ、現段階で思ってることって思ってください。まあ、私の意見は、変わる可能性はすごくあります。で、まあ、じゃあどういう感じかっていうと、うん、まあ、AI もいろいろあるので、うん、まあ、いろんなことできるっちゃできるんですけども、まあ、例えばね、チャット GPT に、あなたは四柱推命鑑定士です。と言って、今から生年月日と、そして、まあ、生まれた時間と伝えるので、鑑定してください。とか言うと、どうなると思います？そう、鑑定するんですよ。はい、じゃあやりますね。みたいな感じで、四柱推命の鑑定から鑑定しますね。とか言って、ダダダダダダと面識出してくれます。例えば、ちょっとね、やってみたんですよ。1973年7月17日12時生まれの人でお願いしますと出しました。そしたらね、年中水の通し、月中日の通し羊、ね、ここねもう違うんだよね残念、年中は合ってるんだけど月中もう違います。でそうするともうあと変わっちゃいます。日中カノエの立つ、時中日の絵馬ということで、あ、もうちょっと違うのが出てきましただけどね、なんかババババって出せます。で、多分ね、こういったものの精度は、今これ間違ったの出たけど、もうあっという間に上がるので、多分正しい名識出すようになると思います。もうそんなにね、遠い未来ではないはずです。 で、日中は狩野絵。これ本当は違うんですけど、狩野絵が導き出されちゃってるから狩野絵ですよっていうふうにして読んでます。で、五行のバランスとかもね、出しましたね。ただね、ちょっとこれ違う。残念だから。で、こんな感じっていうことを結構言ってます。で、割とそうだなと思うこともあれば、ちょっと違うんじゃないと思うこともあります。ただ、AI に鑑定してもらうっていうことは、そんなになんていうのかな、ハードルが高いことでもないし、ものすごくトンチンカンなことを言われる可能性もあるけれども、精度が上がれば当たってくるとは思います。そうすると、鑑定というか簡単に出せるようになるねっていう 感じなんだけれども、どうですかね。結局ね、私が今現時点で思っていることっていうのは、四柱推命の五行のバランスに関しては結構複雑です。だから、かなりいろんなパターンを相当読み込ませないと、五行バランスっていうのは、ちゃんと出てこないっていうのが一つですね。そこに関してはもうちょっと時間かかるんではないかなとは思う。ただ、AI の発展って早いので、そこももしかしたら結構できちゃうかもしれない。で、五行バランスは出せるよっていうふうになります。そうすると、どんなタイプっていうものも読み込ませればできるんですよね。そうすると、鑑定でできちゃうじゃんということです。多分ね、できるようになると思います。じゃあ、鑑定士いらなくないっていう話なんだけど。そうとも言える。ただね、私はちょっとそうとは思わない部分があって、っていうのは、AI っていうのは、今まである情報でしか物事を出せないんですよ。それはそうですよね。今まで過去にあるものからしか導き出すことってできません。だから、こういうタイプ、こういうタイプっていうのは、今まで、AI が学習したものからしか当たり前だけど出てこないんですよ。どうやってもそこからだけ出てこない。でも、結局私すごく思うんですけど、四柱推命っていうのはとにかく歴史が長い。で、そこにはいろんな英知が詰まっていて、わ、本当にもうこれはずっと変わらなく、そうだよなっていうこともあれば、やっぱり占いで四柱推命で何を見てるかっていうと、人そのものを見ていくわけですよね。で、そういった時に大事になってくるのが、やっぱりね、価値観なんですよ。例えば同じ面識を持っていても、全然生まれた国で、が違ったら全然違う生き方になるし、全然違う感性になるんですね。だからすごい環境ってめちゃくちゃ大事。で、あとはそういった同じ国だったとしても時代によって価値観って変わっていきますよね。もう日本だってここ何十年かで急速に変わったと思います。で、そういった時に人々の価値観が変わっているんだけれども、昔の価値観のままの四柱推命で鑑定していくと、あれ？ということが起きるわけですよ。例えば、私はね、女性の恋愛はこう、男性の恋愛こうとかね、あんまり見て、分けて読まないです。男性だって、女性だって恋愛に対しての思いっていうのはこういう感じに出やすい、みたいな感じで読みます。女性の恋愛はここ、男性の恋愛はここってあんまり見ない。その人がどういう恋愛をしたいのかっていうことで見ていくから、結構私は性別に関しては、関係なく、どういう恋愛をしたいっていう人なのかっていうところに重きを置いてみるんですね。で、それって、やっぱり時代が変わっていってるから、私はそういう今時代だから、そういう読み方をした方がいいなと思うから読んでってるわけですよ。で、このようにね、いろんな価値観が変わっていくから、そこの価値観が変わっていったところをアップデートしていくっていうのは人間の作業なんですね。だからここに関しては、やっぱり人間が考えて、同じ四柱推命なんだけど、鑑定していくっていうところの強みがすごくあるなと思うんですよね。ここが、本当にやって、私がやっていくべきことだな、みたいな。私だけじゃないけれどもね。四柱推命がこうやっていったらいいところなんじゃないかな、っていうふうに、現時点で思っています。そう。あとは仕事に関してもそう。仕事運とかも、女性はこう、とか、男性だったらこの仕事運だからこうしなきゃいけない。女性の場合はそこは家庭運とかなったりするんだけど、それはもう今の時代そんな感じじゃなくないですか、っていうふうに私は思うから。やっぱり私はそこは、今のこう価値観とかに合わせて読んでいくってことをしていくんですよ。ただそういうことをこうアップデートを最先端でするのって人間じゃない？ なんかやっぱり人間が四柱推命を読むってすごい大事じゃない？というふうに思ったりしています。だからやっぱここも、占いは AI にとって変わられるかっていうのって、そうとも言えるし、そうとも言えないんじゃないっていうふうに思います。これは多分、もうちょっとね、占いとか四柱推命に限ったことではない部分はあると思うんですけど、やっぱりね、そういう、逆を言うとそういうところが強ければ、 占い師っていう人間っていうのは存在価値があるんじゃないかななんていうふうに思ったりしています。まあ、あとね、まあ、AI っていうのはやっぱり道具なので、やっぱりこううまく使っていくっていうことが大事ですよね。まあ、道具に使われてしまったりね、しないようにうまく使っていくっていうことも同時に大事じゃないかなっていうふうに思います。まあ、現時点で私はそんなにこう、四柱推命をやる上で AI をめちゃくちゃ使っているかって言ったら、まあ全然使ってはないです。全く使ってないってわけではなくて、どういう時に使うかっていうと、自分の頭の中を整理したりするときには使います。四柱推命でこんなこと考えてるんだけど、なんかどうかなとか、そういうのをね、なんかもう壁打ちするみたいに。まあちょっと AI に、なんかこんなこと考えてるんだけどさ、とかいう。ことを言って、なんかそれをまとめてくれたりすると、ああ、そうか、みたいな。自分の中でちょっとぼんやりしてたことが、なんか、ああ、筋道が見えたなとか、AI ってね、なんか特にチャット GPT とか何かまとめたりするの得意だから、そういうものをまとめてもらったりするときには使ってるので、まあ、四柱推命のことに関して100%使ってないとは言わないんだけども、まあ、占いをしていく上で使ってるかって言ったらもう使ってないです。現時点ではそんな感じですかね。ねえ、皆さんはどうお考えでしょうか？まあきっとね、まあこれは、まあでも占いに限らないですよね。AI をいかに使っていくかとかっていうことは、まあ今後、すごくあっちこっちで、まあもうなってるかな まあテーマになっていくことだと思うので、まあ四柱推命もね、まあ決して通れない、下げては通れないとこかなとは思います。まああとは AI でね、5行バランス出して、その5行絵を描くとかいうふうにやってらっしゃる方もいますけど、まあ私はやってないです。まあ、なのでね、そういったまあダイレクトに占いには現時点では使ってないっていう感じですが、そんなふうに考えています。というわけで、今日は AI と占いのお話をしてきました。まあ新たな価値観も取り入れて、何でもかんでも新しくすりゃいいってもんじゃないけれどもね、その時代に合った鑑定をできるような鑑定士でありたいし、そういった鑑定ができるようになる鑑定士をサポートする講師でありたいというふうに 思っております。そんな決意でもあります。というわけで、また次回お会いしましょう。お便りもお待ちしております。バイバイ。